皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。京都中央チャペルの藤林審査です。今年もデボション TV を通して神様の恵みを十二分にいただいてまいりたいと思います。この元旦にあたって1月1日に拝読いたしますのは、新約聖書ヨハネの福音書1章の19節から28節のところです。まず御言葉を味わってまいりましょう。
ヨハネの福音書1章19節から28節。さて、ヨハネの証はこうである。ユダヤ人たちが祭司たちとレビ人たちをエルサレムから使わして、あなたはどなたですかと尋ねたとき、ヨハネはためらうことなく告白し、私はキリストではありませんと明言した。それで彼らはヨハネに言った。あなたは誰ですか？私たちを使わした人たちに返事を伝えたいのですが、あなたは自分を何だと言われるのですか？ヨハネは言った。私は預言者イザヤが言った、主の道をまっすぐにせよ、と荒野で叫ぶ者の声です。ヨハネは彼らに答えた。私は水でバプテスマを授けていますが、あなた方の中に、あなた方の知らない方が立っておられます。その方は私の後に来られる方で、私にはその方の履物の紐を解く値打ちもありません。
さて、今日の聖書の箇所から、自らの役割を自覚せよと題して御言葉をいただきたいと思います。新しい一年が始まりました。この一年にあなたに神様は大切な使命というものを与えていらっしゃいます。一年という時間、これは命という時間であります。でありますから、この命をどう使うのか、時間をどう使うのか、その事柄はとても私たちの人生において大切なものです。そして、どういうところで使うのかという具体的な、その使い場所、実際にですね、その命を使っていく現場といいましょうか。それが私たちに与えられた役割ということになるわけです。今日はこのバプテスマのヨハネの箇所を通して、一年の最初にあたり、私たち一人一人がどのような役割をしっかりと自覚すべきなのか、その事柄をですね、共に味わっていきたいと思います。今日の箇所は冒頭のところで、ユダヤ人たちがバプテスマのヨハネにですね、ある使いの者を送りまして、そして実際に彼が何者なのか、すでに洗礼運動が始まっていた中でありますから、その勢力がですね、非常に拡大している。そんなことをですね、見とがめた人たちがいたのでありましょう。その実態をですね、探るべく、弟子たちを送ったわけです。そこでいろんな問答をヨハネに対していたしました。あなたはどういう存在ですか？あなたは何者でしょうか？預言者でしょうか？あのエリアなんでしょうか？そのようなですね、問いかけをして、ヨハネが働きをしている事柄をですね、どういうものか、それをですね、受け止めようとしたわけです。ところがヨハネはそれに対して明快に答えます。いいえ、違います。では、またね、預言者の再来としてあなたいらっしゃったんでしょうかと繰り返し聞きましたら、いえ、それも違います。するとですね、この使いの者たちは大変困りました。なぜかというと、やはりですね、ヨハネはどういうものであったかということをちゃんと調べて、そしてそれをですね、派遣元のですね、主人たちに報告しなければならなかったからです。今朝お読みしたい中で、特にですね、取り上げた箇所はこの22節と23節です。彼らというのがこのエルサレムからやってきて、ヨハネに問答した人たちですね。それでは一体あなたはどなたですか？私たちは本当にその返事をしなければならないので、なんだ？自分をどのように自覚しているのか、それをですね、はっきりと教えてくださいませんか？という具合に尋ねたというのでありました。ヨハネはそこで預言者イザヤの言葉を用いてこう言います。私は荒野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよと叫んでいるのだというのです。あなたは何者ですかという問いに対して端的なヨハネの自覚はこれでした。私は荒野で叫ぶ声だ。自分の歩み、自分の存在、自分が何をするのか、ちゃんとですね、バプテスマのヨハネは自覚していたということができるのです。 それ何かこれから後からいらっしゃる方がいらっしゃって、その方がですね、ちゃんと道筋を取っていくことができるように、自分はその準備や段取りをする存在である。決してその本命ではないけれども、本命の方がですね、きちっとした働きをすることができるように方向づける。そのようなですね、位置づけを自らの中に明確に自覚していたというのでございます。バプテスマのヨハネ、バプテスマのというぐらいでありますから、洗礼というものをですね、通して、神様の御に立ち返り、そして神様の思いを受け止めて生きるようにという、そういうですね、運動を展開していた人物でありました。そして実際に後から来られる方、主イエス・キリストが来られたときに、そのヨハネの洗礼運動を引き継ぐような形で、イエス様ご自身も洗礼を施しながら、そしてそこに、このヨハネのバプテスマにはなかった要素、それはイエス・キリストは洗礼を受けられたときに、自ら上がられると、天から聖霊が鳩のように下ってきたという記述がありますね。つまりキリスト教の、キリスト信仰の、またイエス・キリストが始められたこの洗礼には、単に自分の罪が清められて、許されて、すすがれて、清くなる、それだけではありません。そこに新しく生きるという世界を開かれる。そうです。後に、この洗礼は、イエス・キリストの十字架を表すようになったわけでありますが、まさしく聖霊が下るというのは神の命が与えられる。つまり洗礼の十字架の体験として、比べるならば、復活した後ですね、生きるという世界が開かれてくる。これがですね、イエス・キリストの洗礼運動の大切な、ある意味で、中核となっていくものでありました。しかしそこに、ちゃんと水を用いて、古き人に死に、そして葬られる。そして、そうで、自分自身のですね、罪が、許されて、神様との和解を得る。そのようなですね、要素というものは、ちゃんと引き継いでいらっしゃったということがわかるわけであります。ある意味で、このヨハネの働きというものは、決してヨハネだけでは終わるものでありませんでした。しかしヨハネのこの始めた事柄をちゃんと一つの完成へと導く、救いのですね、道筋を完成していくのは主イエス・キリストに委ねられた。しかし、ある意味でこのヨハネが荒れ野で叫ぶ声として、主の道をまっすぐにしているという事柄が、備えとしてとてもとても重要なものとなったのでございます。新しい年になりました。私たちも神様の前に、このことをしっかりとですね、受け止めたいと思います。自らの使命と役割を自覚して歩もうということであります。自分自身の命は何のために用いるのか、この人生の目的をはっきりと自覚しましょう。そしてまた、今年一年、2021年という新しい年に、あなたは何をしますか？私は何をしますか？私はどんな役割を果たしていくんでしょうか？そのことからをですね、やはり明確に自覚して踏み出していくことが大切なのでございます。ヨハネは決して自分自身が本命だ、自分自身がね、完全な救いを成し遂げる、そういうことからを言いませんでした。私は備えをするものだ、道備えをして、そして実際に自分の分は十二分に果たすのだということからを自覚していたのです。私たちもある面、自らの世代で全てを完成することができるわけではないでしょう。しかしそういう中で、私たちが今なすべきことをちゃんとしているかどうか、このことからはですね、とても大切なことなのであります。あなたの役割は何でしょうか？自分自身の役目は何でしょうか？これをですね、はっきりと自覚して踏み出していきたいと思うのです。時として私たちは他の人と自らを比べてしまうことが起こります。ああ、あの人はこんな役割をしている。こんな人はこんなこういう役割をしている。ああ、いろんな役割があるんだなってことを自覚することは大事でしょう。しかし、本当に自分が一番自覚しなければならないのは、あなたの役割です。あなたが何をするのか。そうです。自分は何をするのかということ柄を一番大事にするということ柄が、やはり私たちの人生を適切な方向づけとして、導いていく重要なですね、要素になるのでございます。主イエス様が復活された後、弟子たちにお会いになった時、一人弟子をですね、前に引っ張り出しました。ペトロでした。ペトロという人物はイエス様のあの十字架の前に、イエス様を三度も知らないとですね、言ってしまった人物であります。その彼がですね、イエス様の前に引き出された時に三回問われます。あなたは私を愛するか、私を愛するか、私を愛するか。三度も問われるということは徹底して問われたということです。どうして神様、このイエス様はこうやって三度もペトロに問われたのか。おそらくそれは三度イエス様を知らないと言ったからでしょう。本当にイエス様はあったかい思いの中で、その大失敗、三回も徹底的にイエス様を知らないと言った彼に、徹底的に私を愛するのかということからをもう一度問いかけてくださって、そして ペトロを神様の大切な働きへと招いてくださったのであります。ペテロ、あなた私に従ってきなさい、私の、ね、与える使命をしっかりと果たしていくのですと語られた時でした。ペトロはふっとですね、アーメンと言いながら横を見てしまったんです。そこにヨハネが今いたようでありますね、おそらくヨハネと思われる人物がいたようでありますが、思わず彼を見ながらですね、イエス様に言ったんです。イエス様、あの男はどうなんでしょうか、彼はどうなんでしょうか。その時にですね、主イエス様は明快にお答えになりました。私が来る時まで彼が生きていることを望んだとしても、あなたに何の関係があるか。あなたは私に従いなさい。あなたは私に従いなさい。自分自身の役割というものを本当に自覚することが大事だと申しました。そして、あなたはそれを果たすことが大事なのです。とかく私たちは他の人がどうやろうか、ね、あの人はやってるんだろうか、ちゃんと生きてるんだろうか、ちゃんとね、生活してるんだろうか、ちゃんとね、神様からの奉仕をしてるんだろうか、務め果たしてるんだろうか、そんなことが目移りしてしまうことが多いのです。でも、大切なことは、イエス様のこの言葉です。あなたは私に従いなさい。今日私たちはこの元旦にあたってですね、神様の前に新しい決意を持ちたいと思うんです。はい、主よ、私はあなたに従います。他の人がどうあれ、他の人がどういうね、神様に従い方をするか、それはね、ある面2の次なんです、3の次なんです。それは、ある意味であなたには何の関係もないことです。あなたが大事なのは、主から私たちに与えられた役割があるならば、それを誠実に果たしていくということなのです。社会人であるならば、お仕事がその一つでありましょうし、ご家庭を持っていらっしゃるならば、そこでの役割があるでしょう。また、ある面、社会的な関わりの中でいろんな役割を担うってことがあるでしょう。その一つ一つを、どうぞ、私の役割として、これは本当に神様がくださったものだということを、ちゃんと自覚しながら、この一年間、歩むものとなるのではありませんか。私も、キリスト教会の牧師としての役割、それをですね、自覚しました。でも、時として、そのことからをですね、ちょっと広く考えすぎていた時期もあったのです。でも、ある時に、神様の前にですね、問われました。あなたは何をする働きを担わされているのか。ちゃんとそれをもう一度考えなさいということを問われたんです。それも結構手広くですね、いろんなことをしていました。まあ、いろんな委員会に出席し、いろんなミーティングにね、時間を使い、いろんな働きをですね、担って、まあ、ある面、このキリスト業界ということからにはですね、大変いろんな、まあ、尽力をした方だと思います。ある面、結構したんじゃないかと思います。でも、そういった事柄を、まあ、やりながらもですね、50歳にこうなる頃でした。本当に神様の前にもう一度自らね、非常に深く顧みさせられたんです。あなたは私に召されたけれど、その本当の役割は何か。これはですね、私は京都中央チャペルという教会の牧師として、本当にこの教会を愛し、この教会に全力を挙げて向き合っていくことであったのです。その時にですね、一つ大きな決断をしました。まあ、いろんな委員会やいろんな役割を下ろしていただきましてですね、それをもう他の方がしてくださるようにお願いし、そして私はある面そういう対外的な働き一切こうねやめたんです。するとですね、ちょっと妙な噂が立ちました。何かというと、おお、藤林先生なんかね、失敗したんじゃないかとかね、女性問題か、金銭問題か、なんかね、いろんな社会的な問題か、そんなものでね、彼は、まあ、落ちたかと見たらですね、噂が立ったようでございますが、幸いにして私は、たくさん、良い友達がいるものですから、みんなそれを火消ししてくれて。いや、そうじゃない。イザヤは、今、一番神様に向き合わされている、事柄。それは、教会の牧師としての働きにね、もう一度ね、しっかりと向き合うようにね、仕向けられてるからね、それに集中してるんだっていうことで、まあ、あっという間にこう火を消してくれてですね、その噂で焼け焦げなくて済んだわけになりますが。でもそこからですね、7年経ってしみじみ思います。本当に良かったと思います。そして、今で何かこう焦燥感がありました。何か焦りがありました。はて、私はこんなことしてる場合だろうかみたいなことがあって、もっともっと何かしなくちゃいけないんだろうかということが、私の中にですね、非常にこう焦りのように、あったんです。しかし、本当に自分がすべき役割を丁寧にコツコツ果たしていく。このことからにですね、集中したときどうでしょう。神様はものすごい平安をくださって、充実感をくださって、いろんな、まあ、働きをしているときよりも、よりですね、私自身の人生の質、 その神様の前にですね、与えられた人生をどのように使っているのかということに対する質は格段に上がったのです。そういう意味でですね、本当にこの役割を明確にするということは、あなたの人生を本当に高めていく大切な要件にもなるということを覚えてください。そしてもう一つ大事なことは、本当に自分自身が生きている実感というもの、決して、もっと何かあるんじゃないかという焦りではなくて、あ、これをしている、これをさせていただいている、これを果たしている、あ、本当に感謝だ、あ、今日も十二分にそのことを成し遂げることができた、主の皆を賛美しますとですね、本当に感謝と、そして充実感を持って生きることができるのです。ぜひこの2021年、もう一度、そうしたですね、自らをちゃんと顧みて、そして整えながら新しい年踏み出していくものとなろうでありませんか。そしてこの1年を振り返った時に、ああ、私の人生本当に充実していた、本当にあの人この人いろんな働きをなさっている、それも素晴らしい、でも私は主に従うことができた、本当にそのような確信を持ってですね、今年の年の瀬を迎えるものとなりたいと思います。素晴らしい恵みの一年が始まりました。主に期待して、あなたの役割は何か、役割を自ら果たしていくものとなってまいりましょう。一言お祈りをいたします。天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたの御言葉をありがとうございます。私はアレノのアレノで叫ぶ声であるとヨハネは言いました。自らの役割を彼は十二分に自覚し、それを果たしていく人生を全うしたのでした。どうぞこの新しい年もそれぞれの人生があります。命をどう使うのか問われています。どうぞそこに自らの役割に集中して、そしてこれを果たしていく。あなたは私に従いなさいと言われた主イエス様の声に、はい、私はあなたに従いますと応答するものとならせてください。尊き主の恵みがお一人お一人の上にありますように。尊き主イエスキリストの皆によってお祈りを前にお下げします。アーメン。それでは恵みの一日をスタートしてください。またお会いいたしましょう。さようなら。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。